おはようございます。高原豪一郎です。さて、私の知人に再就職のために面接試験を受け続けている人がいます。10件20件と断られてもめげずにいましたけど、さすがに30社に断られるとしんどそうでした。しかし上には上がいるものです。映画俳優のシルベスター・スタローンは50回以上オーディションに落ちているからです。それでも彼は俳優への道を諦めることはできず、ある工夫をしたのです。ある時、彼は倒される壮絶なボクシングのタイトルマッチを見て、ひどく感動するんです。そしてこれをヒントに、ロッキーの脚本を一気に書き上げるのです。そして映画会社に脚本を織り込んだんです。ただし条件を一つつけました。それは自分を主演にするということだったのです。どうしてもこの脚本を欲しがったある映画会社は、スタローンの条件を飲むしかありませんでした。こうして彼は主演俳優としてデビューするのです。50回以上オーディションに落ちていた無名の新人がいきなり主演デビューできたのは脚本のおかげなのです。脚本とスタローンは、二つで一つ分けることができなかったので、彼は鮮烈なデビューを飾ることができたのです。これはキリストと罪人の関係をよく表していると思います。神は全く罪のない完全なる神の子イエスキリストと、どうにもならない罪人をセットにして受け入れてくださるからです。人は自分の力で自分の罪を拭うことはできません。ただキリストの贖いのゆえに罪許されるのです。聖書の中にこう書いてあります。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められるのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は自分を罪の結果から救うために何の働きもできないということです。ある羊飼いが崖から落ちて途中の木の枝に引っかかっている子羊を見つけました。しかし救い出そうとはせず、そのまま行こうとするのです。友人がどうして助けないのかと尋ねると、あの子羊はまだ自分で自分を救おうとしてもがく元気が有り余ってる。あんな元気で暴れると、助けに行った者までバランスを崩して落ちてしまうからだ。自分には何の力もないとわかるまで、また体力を消耗する時まで待ってから助けに行くよ。人は自分で自分を救えると思っている限り、聖書の言葉に素直に耳を傾けることはありません。こと永遠の滅びから救われるためには、自分は全く無力であるということを認めなければならないのです。第二に、不敬虔なものを義と認めてくださる方として神を認知することです。不敬虔なものとは、神をも恐れぬ傲慢なもの、罪人のことです。欠点だらけなのに威張り、神に生かされているのに自分の力で生きているように錯覚し、迷惑をかけていてもそれに気づかず、のうのうと生きているのが罪人です。あなたはこんな人を愛することはできますか？実は私は欠点だらけの鼻持ちならない人間を無条件で愛せていることに気がつきました。それは自分自身です。私という人間は怠け者だし、好色だし、すぐに天狗になったり、卑怯な考えが浮かんでくる、手前勝手なやつなのですが、それでも私はこういう自分を一方的に愛しているのです。時々自分が嫌いだという人がいますが、それは自分が好きな証拠だとも言えるのです。自分にがっかりしているのは自分に対する愛があるからこそ生まれてくる感情なのです。例えば大嫌いな人が無様なことをしてもがっかりしないでしょう。もともと嫌いな人が情けないことをしようが大失敗しようが、それでショックは受けませんね。愛していないからです。ところが自分が残念なことをするとひどくショックを受けるのは、それほど自分というものを愛しているからなのです。人は自分のことが好きです。 そして自分のことだけを好きなのです。なので自分を傷つけるものは、たとえ相手が家族や伴侶や友人であったとしても許せないということになるのです。ところが神はそんな自己中心の人間を義と認める、正しいと認めるというのです。罪人を罪と認定しない裁判官はダメ裁判官ではありませんか？しかし神は罪人を義と認めても不正にならない方法を取られました。それがイエス・キリストによる身代わりの死と三日目の復活なのです。神は人が自分でできなくなったことを代わりにしてくださいました。キリストがあなたの罪を永久かつ完全に処分してくださったのです。第三に、このキリストによる救いのゆえに、罪人を受け入れてくださる神をただ信じるならば、それによっていかなる罪人も許されるのです。なぜ信じるということがそんなにも重視されるのでしょう。先日私は柴山さんという方のエッセイを読みました。この方は派遣会社のコーディネーターをしている方です。応募者を面接して派遣社員としてクライアントに紹介するんです。ある日、黒いスーツ、黒いシャツ、パンチパーマに金のネックレスをした大柄の男性がやってきたのです。履歴書を見ると37歳、高校中退でその後夜の水商売を転々とし、空白期間も長い、直近においてはデリヘル嬢の送り迎えドライバーなのです。はっきり言ってこの仕事はきついですよ。夏もエアコンほとんど効きませんよ。何より嫌になったからといって急に辞められるのが一番困ります。彼女は面接に来た彼に対して否定的なことばっかりを伝えました。それに失礼ですけど、ここしばらくお仕事されていませんが、家賃どうなさってたんですか？紐っていうやつです。紐ですか？それをやめたいということですか？はい。彼は顔を上げてきっぱりとそう返事したのです。それは口先以上の何かを感じさせるものでした。それで柴山さんは関わってみることにしたのです。まず最初に指摘したのは服装です。全部 NG ですよ。そんな格好で会社に行ったら誰もまともに相手しませんよ。ところがどんなに辛辣なことを言っても、背筋をピーンと伸ばしたまま、はい、はいと聞くのです。そこで彼女は最後に、今までその仕事についてから言ったことがない言葉を言うのです。私、あなたを信じていいですか？彼は視線をそろさず、はっきりと言いました。はい。では、紹介させていただくことになったら連絡します。彼が出て行くと、同僚たちはみんなやってきて、本当に紹介するつもりなどと聞いてきたそうです。しかし、新聞折り込み広告の印刷会社に紹介したのでした。それから半年経った頃、例の男性が事務所にやってきました。髪はすっかり刈られ、白いポロシャツに白いパンツ、精悍なプロゴルファーのようです。そしてこう言ったんです。実は社長からお話があり、正社員にしたいと言ってくださったのです。それでまず面接してくださったあなたにご挨拶に行こうと思ってまいりました。派遣から正社員になるとは随分頑張りましたね、と声をかけると、彼は言いました。だってあなたは私のことを信じてくださったではありませんか。人格あるものに対してできる最高の敬意の表し方、それはその人格を信じるということなのです。そして神は人格ある方なのです。そして不敬虔なものを義と認めてくださる方として信じるなら、神はその信仰を喜ばれ、イエス・キリストにあって義と認めてくださるのです。どうぞあなたも神の御子イエス・キリストを信じて、義と認められる道を選び取ってください。心からお勧めします。